ただいまから、県別働組合に対する後援会幹部の働き上げ等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は、これまでの本委員会における承認尋問を踏まえた論点整理を行います。これより、本委員会に発起されました調査事件について調査を行います。最初に、支度事件の3番目の項目、県の事務等に対する市議後援会の関与、及び費用負担に関する事項について、順次発言を願います。これより、順次、失礼しました。
それでは私から、県の事務等に対する知事後援会の関与及び費用負担に関する事項に関して、下記の内容について事実認定を行うよう提案をさせていただきます。でその前に、地区の訂正をお願いをしたいと思います。まず2ページ目の上から4行目、7月26日分とありますけれども、これ8月5日に訂正をお願いをしたいと思います。それから、括弧4って書いてあります。ほぼ真ん中辺の上に、8月5日分も含めとありますけれども、これを7月26日分も含めということで、これ入れ替わってしまいまして申し訳ありません。訂正をお願いしたいと思います。それから3ページに関しまして、括弧7、後藤和夫とありますのを、後藤雄一氏ということで、ご訂正を、お願いをしたいというふうに、思います。あとは、その他については、若干ございますけども、本文を、提案させていただくときに、提出させていただくということで、お許しいただきたいというふうに思っております。それでは、まず事実認定でございますけども、1、県の、事務等に対する、知事後援会の関与及び費用負担に関する事項について、当委員会は、これまで総務委員会等で明らかになった各種審議会員や、県職員との懇親会費用を、知事後援会であるしなやかな信州を育む会、以下しなやか会が負担していた問題や、ホテルで行った県職員の人事作業費用もしなやか会が負担した問題について、県やしなやか会に提出を求め、提出された記録の精査や、懇親会や会合等に出席している関係者、しなやか会の幹部や会計責任者を証人として尋問した。その結果、しなやか会が経費を負担した懇親会やホテルでの人事作業の年月日や会場、出席者、会食費、費用、その他の返還者と確認できたことは以下の通りであるということで、知事後援会費用を使っての懇親会委員や県職員との懇親会懇談会については、7件、これは議事録、その他提出されました記録から明らかでございますので、7件ということで申し上げて、省略をさせていただきたいというふうに思います。それから、3ページでございますが、知事後援会費用を使っての県職員との懇親会については、以下、3件、4件ございました。それから、3の、ホテルでの人事等につきましては、記載の通り、7件、確認がされております。以上、認定をお願いをしたいと思います。次に、問題点の事実認定でございますけれども、以上、百条委員会で提出された記録や証人への尋問から明確となったことらをまとめたが、当委員会として下記の事項について問題点を指摘したい。1、知事後援会費用を使っての審議会員や県職員との懇親会の指摘。括弧1、各種審議会員との懇親会費用を知事後援会が選出した事例について、ということで、丸1、なぜしなやかな費用を負担したのか。各市議会委員との懇親会費用、市議後援会であるしなやかが負担した事例については、これまで明らかになっただけで7件であった。このうち、本人確認情報保護審議会委員との懇談が3回、市市等外郭団体見直し専門委員会委員との懇談が1回、長野県調査委員会との懇談が1件、公共 講師入札等適正化委員会委員長との懇談が1回、学識経験者や講演会事務局長 との懇談が1回であるが、審問からはなぜ市内会が費用を負担したのかは明らかとならなかった。本人確認情報法の審議会委員、趣旨外郭団体見直し専門委員会委員との懇談については、出席した委員や県職員の証言から公務性も否定できないことから、出席者にしてみれば費用は公費で支払われたと解釈したと思われる。例えば、平成15年、これ8月、日にちが抜けると申し訳ありません。8月5日に、四谷今井屋花月で行われた、本人確認情報法の審議会委員との懇親会に出席した、宮尾博之総務、当時総務部長は、岡部氏から、実は、これら委員さんに遅い夕食を差し上げるので、出席してほしいという趣旨の話が、ありました。これは会議録その20のページ42ですけども、そして、私は公務性が高いもの、公費負担かなという考え方でおりました。ただその時間柄といいますか、場所柄といいますか、若干のアルコールが伴っていたという点から、これはやはり公費ではなく自己負担という考えもあろうかと思います。いずれにしても公費か自己負担かのいずれであるか、いずれかであるし、ですからそれ以外の方、または団体からの費用の負担を受けるということは、ちょっと私には思いも言わないことでございます。これはどう、ページ43から、44と証言している。ここでも推測できる。しかし、市内座会が、公屋の会合の費用を負担したことは明らかとなり、一部を除き出席した県職員が費用を返還する事態になったことは、後に指摘するように、大きな問題である。次に、長野県調査委員会との懇親会費用は、初めから知事後援会が負担することが決まっていた。しかし、長野県調査委員会との懇親会については別のケースである。当委員会の尋問に、的場健三証人自身が、費用負担について、そういう会合を持つということについて、知事にお話をしたところ、知事が講演会から支払うというふうに言われたと思います。知事の講演会から出されるので、支払わなくても結構ですと申し上げたと思います。最終的には皆さんに申し上げることは、申し上げくることは間違いありませんが、これ会議録、その16ですが、と、正面していることから、この懇親会費用は、会が始まる前から、知事講演会が負担することが決まっており、で、ここちょっと付け加えてさせていただきますが、途中退席した第5委員以外には、というのを入れていらっしゃいます。以外には、そのことは出席した委員に知らされていた。その結果、田中康夫さんという一政治家の講演会の費用負担を受けるということは、私としては、これは全くあってはないことだと思っておりますし、私たちの調査対象の中に、田中康夫氏の講演会の幹部の方がいらっしゃると、そういう方がいらっしゃるところから費用負担を受けるということは、これは極めて重大な問題だと私は認識しましたし、今もそう思っております。と、最後、佐渕総人が証言、会議録その16、したように、そのようなことから動機となって、最後氏が記者会見等を行い、この問題が明らかになったという経過を持っている。一方、松葉健三氏は、確実問題があることではないというふうに思っておりましたし、現在もそう思っております。費用負担があったから独立性が害されるような問題ではないというふうに私は確信しております。会議録その16。そしているが、後に指摘するように、県の重要な方向を決める各市議会の機能を客観的な第三者機関、どころか、市の後援会である市内座会が費用を負担したことによって、後援会が県政に介入し、市議会の独立性が欠けていると県民に疑問を持たれる行為と言える。なぜ市内座会の経費を使い、各市議会委員の接待を行わなければならなかったのか。事前にそのことが知らされていて、飲食する行為に何も問題はないのか。そしてその結果として、参加した委員や県職員が費用を返還する事態になっていることや、党百条委員会が設置される要素となっていることは、この事例で費用を市議の後援会で負担するとした、行政の最高責任者としての田中康夫市議の責任が問われる。丸三、第三者機関としての信用を失墜させた。長野県調査委員会との懇親会のみならず、本人確認情報法審議会委員、いや、趣旨外郭団体、見直し専門委員会委員との懇親会についても、結果的にその費用を市内会が負担したことが明らかとなったが、このことは本来、市議や行政とは独立性を保ち、第三者機関としての機能を果たすべき市議会の信用を失墜させた行為と言える。このことについては、大野聡氏が、長野県調査委員会の費用負担の問題や、メーリングリストが存在した問題も等も含め、証言の中で、私、霞が関の方で、いくつか市議会の委員をやらせていただいて、その提言というものが、すごくこういう身に染みているというか、 役所というものがいかに審議会というものを第三世間的な言い方をすれば隠れ船にするとかアリバイ作りのためにやると、実態はほとんど行政ペースでやっているにもかかわらず、第三者機関という装いのもとに第三者からご意見という形で自分たちのやろうとすることを放送外出されているというケースがもう私は身に染みて体験してきたわけです。長野県ってこういうことは ないだろうと思っていたんですけれども、むしろ霞が関で経験したよりももっと強いというのは露骨なそういう行政からの関与というものを経験いたしまして、こういう状態で私は第三者委員会というものは文字通り第三者の第三者たるゆえんはその諮問した行政から独立しなければ第三者にならないわけです。会議のその16と指摘していることを重く受け止めるべきである。また長野県調査委員会との会合に関する尋問で、直前まで品田会の会計の職務代理者を務めていた方が調査対象でありながら、品田会が費用を負担することが出席した委員に伝えられた事実が明らかとなったことも、当委員会として第三者機関として信用を失墜させる事例だったことを指摘したい。4-4、公私混同の県政運営、各種審議会委員と知事あるいは県職員幹部を交えて行った懇親会費用を知事後援会が負担していたことが、当百条委員会の調査を通じて明らかになったのは先に示した7件であるが、平成16年9月29日付の県経営戦略局のまとめた各種審議会委員との会食に伴う会合、平成12年10月以降によると、民も昼食、括弧弁当も含め、公費によるもの、会計によるものが19件ある。そのうち内容は、1、会議の席とは別に会合を行ったものとして、1、法令、条例、要項に基づく審議会と、公費1回、会計8回、プロジェクトチーム、委員設置、公費2回、会計0回。2、会議の席での昼食、括弧弁当、公費7回、会計1回というものである。その内訳を見ると、まず、会議の席とは別に会合を行ったもので、1、法令、条例、要項に基づく審議会等では、ものづくり産業戦略会に、これ訂正をお願いしたいと思いますけども、2回、過去改正、これ当初ものづくり戦略会にと産業戦略会に違うものだと思ったんですけども、その一緒だということを判明いたしまして、訂正をお願いしたいと思います。従いまして、ものづくり産業戦略会に1回改正は削除をお願いをしたいと思います。スキー最高戦略会に3回、すべて改正。公共事業評価監視委員会1回改正。行政機構審議会1回改正。本人確認情報審議会1回、公費、職員は個人さん。長野県市市と外郭団体見直す専門委員会1回改正である。丸2のプロジェクトチーム任意設置では、これは字が間違いでして、具を2に変えていただいたんですけども、ビーナスプラン県A 住宅プロジェクト2回、公費職員は個人負担であり、会議の席での昼食、各個弁当では、新州農産物マーケティング戦略推進プロジェクト3回、公費職員は個人負担、ものづくり戦略産業戦略会に2回、公費職員は個人負担、総合計画審議会専門委員2回、公費職員は個人負担。これちょっと、パソコン上のワープロセット変換ミスで申し訳ないですけども、この新州農産物からその最後の今日、公費職員は個人さんこれ破っておりますので削除をお願いしたいと思います。長野県発注技術等検討委員会1回、過去改正となっている。これはすべて知事出席の会合が対象であるが、ちなみに、議会提案の知事理事座元検討委員会の昼食、過去弁当は、知事が出席しないためかすべて自己負担であった。つまり、各種審議会等とのアルコールを伴う会合や、昼食等の食料費の支出の基準が曖昧であったために、今回のような公私混同の県政が行われたことを指摘しておきたい。5-5、公職選挙法への抵触の可能性。以上指摘したことは、県政運営上や人事的な問題であるが、各審議会員や職員との懇親会費用を知事後援会が負担したことは、公職選挙法に抵触する可能性がある。公職選挙法第199条の2項には、公職の候補者等の寄付の禁止として、第1項において、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、公職なる者を含むは、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってする音わず寄付をしたらないとして、また同法第199条の5は、後援団体に関する寄付の禁止として、第1項において、政党その他の団体またはその支部で、特定の公職の候補者、もしくは公職の候補者となろうとする者、公職なる者を含むの、政治上の支持もしくは、施策を支持し、 または特定の公職の候補者、もしくは公職の候補者になろうとする者、各個公職にある者を含むを推薦し、もしくは支持することがその政治活動のうち、来たるものである者、以下後援団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってすることなく寄付をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体もしくは、その支部、または当該公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者、各個公職にある者を含むに対し、寄付をする場合、及び、当該後援団体がその寄付、その団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄付する場合はこの限りでないと規定し、またしなやかな紳士を育む会、以下しなやか会の規約では、この会は田中康夫の社会的政治的活動を支援し、会員相互の連帯、親睦を図ることを目的とします。そうし、行う活動として、括弧1、講演会、座談会、報告会などの開催、括弧2、講演会ニュース、資料などの配布、括弧3、その他必要な事業を挙げている。これらの点について、当該委員会として出席した、当該委員会に承認として出席した、信頼会の、穂刈柏雄会長は、目的に合致していると思っております。公職選挙法に抵触するということは、全くそれは私は関心がありませんでしたし、当時、同会の事務局長であった小林誠一商人は、当然講演会としては寄付をする意識を持っていないものですから、まずその部分は外れるということ。そして、現在同会の会計責任者である山田敏郎商人は、有効な政治活動の支援のためという形でお金を出したのであって、絶対私どもはこれだけは寄付で出したという概念、私は寄付は一切しているということだけは私は責任を持って、していないということだけは私は責任を持って言えるというふうに感じているとしている。さらに、当事者である松葉健三商人は、公職選挙法を知っていたとか、知っていたのかとの尋問に、現在は知っておりますけれども、当時は知りませんでした、とした上で、その法律を知らない人は、問題になっているとは全然思わない行為だと思うんですね。そういう意味で、私が知らなくて問題を感じていなかったというのは当然の話だというふうに思っている。そして、しかし公職選挙法第199条を第1項の規定は、後援会も、後援団体も、当該選挙区にある者に対し、いかなる名義を持ってするを問わず、寄付をしてはならない、としており、当委員会は、上記に掲げた各種審議会や、県職員との懇親会費用を公職である、知事の後援団体であるしなやか会が、当該選挙区内にある者に対しても、指示した事例は、寄付に該当し、この規定に抵触する可能性が高い。また、同法同項の正し書きの団体の設立目的により行う行事または事業に関し、寄付をする場合はこの限りでないという規定に関し、田中康夫氏は平成17年6月15日付の長野県としての見解の中で、知事後援会が会食費及びホテル代を負担したこと、したことは、知事の政治活動を支援している後援会が、その設立目的にかなうとして支出したものと認識しているし、当委員会での信頼会の幹部の尋問でも同様の尊厳が見られたが、当委員会として提出された記録や関係者の証言からは、公務と誤解されて出席している例や、市役会の設立目的により行う行事または事業とはとても解釈できない。さらに当委員会へ提出された記録や関係者の尋問から明らかとなった、これらの懇親会費用の支払いは、田中康夫知事の判断により、クレジットカードや現金等により支払われたり、後に、知事のもとに請求が行われ、その後当時事務局長だった小林誠一に、知事から請求が行われ、かっこつけ回し、内容がほとんど精査されず、支払われたことは、知事の意思によって寄付が行われた可能性が高い。丸六、地方公務員法への抵触の可能性。地方公務員法第33条、信用失墜行為として、職員はその信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと規定し、各種審議会や県職員との懇親会費用をしなやかに負担したことが公職選挙法に抵触する可能性がある以上、この信用失墜行為の禁止にも抵触する可能性がある。これらの問題については、当委員会の尋問に対し、松林健二承認は、国家公務員の倫理規定に規定する被害関係者には当たらないということで、この国家公務員の倫理規定には抵触はしないということでございます。ただし、公務員の本来持つ公務性であるとか、中立性というものから見た場合に、県民から誤解を受けるというような可能性のある行為については、極力自粛をしていくというのが、いくいう考えのもとに、個人として返還をさせていただいた、会議録の15と証言しているが、 昨夜はごちそうさまでしたとする松林健二商人が田中知事に送ったメールでも明らかのように、本来負担すべき会費をそのまま放置し、その費用が品川会が負担したことを知って、合計9件分89,353円の費用を返還した事実は重く、結果として職員の信用を失墜させた可能性がある。このことは、費用が品川会が負担したことを知ってから返還した他の職員についても同様である。丸7、行政の最高責任者としての市の責任が問われる。知事が委員を委嘱した各市議会員と懇親会の費用を知事後援会が負担したことは、本来知事や行政とは独立性を保ち、第三者機関としての機能を果たすべき市議会の信用を多くの権限に失墜させたことは事実である。またこのことが明らかとなり、参加していた県職員が公務制であるとか、中立性というものから見た場合に、県民から誤解を受けるような可能性のある行為については極力自粛していくという考えのもとに、個人として返還をさせていただいた、松林氏検事承認の書面、限るその15。党として、その後、会費分の経費を各市議会議員や多くの県職員が返還する事態になったことは現実であり、地位の公私混同と品川会への付け回しの行為が、議会から指摘され、党委員会の設置にまで発展し、公職選挙法や地方公務員法への抵触の可能性と、当事者に多大な迷惑かけ、信用、権利や当事者を失わせる行為だったことは否定できない。このことは、当然、その原因を生み出した行政の最高責任者としての地位の田中康夫知事の責任が問われる。括弧に、県職員との懇親会費用を知事後援会が負担した事例について、丸一、会合の目的や会費負担が曖昧であったゆえの結果である。知事と県職員が主に長野市内で行った懇親会の経費を品川が負担した事例は、これまで明らかになっただけで4件あった。先に指摘するがまだ明らかになっていないことが多く、他にもあると思われる。これらの懇親会が誰によって招集され、何の目的で行ったのか、そしてそれが知的行為、行動であったのかどうかが問われた。まず懇親会が誰によって設定され招集されたかについては、党委員会での証言で、田中康夫知事であると思います。2月、正則承認の証言、会議録その15。私が、多分、知事から呼ばれて、誰々を呼ぶようにと言われてやったと思っています。それは間違いないと思っています。同ページ30ページ。2月、企画員からメモをもらいまして、何月何日、いつからどこで会合を持つので、知事の方から、局長も出るようにと言われているので、出てください。こういうメモをもらっていきました。小林、後期商人の証言、会議録その15。確か、当時の宮津市長内氏は、経営戦略局の市長の方から、私の市長を通じてあったと思います。田山茂春、商人の証言、会議録その18。そしているように、市長の意向により参加者の人選がされたという。また何の目的があったか、2003年8月7日の懇親会の目的に関する各証人の証言が、重機ネットの関係かなと思います。宮津正則証人の証言、単位録その15。で、一致しているほかは、他の事例については、目的参加者と全く事前に知らされていませんでした。小林幸喜氏の証言、単位録その15。世の中の社会情勢の一般とか、それから、あと、それに関して県政の状況であるとか、そういうような話をした記憶がございます。松林健二証人の証言、単位録その15。知事から特に何をする話はなかったと思います。知事の方から当時そこに呼ばれた方々はいろんな様々なことを話し合いたいというか、意見を聞いたり、知事自身の意見もそこに意見交換したいという趣旨だと思います。宮津正則の証言、早めるその15。党としていることや、民間人一部各国マスコミが出席したことからも、当時の特徴的な県政課題について、その事務を所管していた県職員幹部との主に懇談、その事務を所管していた県職員幹部と主に懇談したと思われ。したがって、これらの懇親会が公務だったのか、私用だったのかは判断が分かれるところであるが、少なくとも、知事の意向により失礼だなと固定され、しかも出席を求められた職員が当時、県政課題となっていた部署の県職員幹部だったことは事実である。また、小林幸喜承認が目的参加者等を多く事前に知らされていませんでした。全く事前に知らされていませんでした。そして、宮津正則承認が、知事から特に何をする話はなかったと言います。証言しているように、目的等は知らされなくても、知事から市長を通じて出席を求められれば、通常を拒否することは考えられないため、出席した職員は公務の延長線上としての認識や義務感があったと思われる。しかし、平成15年5月30日、丸、 で行われた懇親会の翌日、その会に出席していた松林健氏が、昨夜ごちそうになりましたとのメールを送っている事実からも、出席した世間職員が市議から呼ばれたので出席し、市議にごちそうになったという認識であったと思われる。この点について、松林証人は、いずれ私の方へ請求が回ってきて、これについては割り勘で支払うという認識のもとでおりましたので、これはあくまでこの時の一番の指示がこの中では一番上司に当たりますので、これは上司に対しての一つの御礼の挨拶という認識で、私はこの文章を書いたということでございます。会議録その15と指定しているが、他の事例も含め、懇親会使用をしなやかに付算したことが明らかとなるまで、返還しなかったことからも裏付けられると言える。さらに、宮田正則証人の和田自身がその帰り際に、か何かに、記事ではなく、そこの店の人に聞いたときに、後から C さんの方へ送りますというお話があったと思っています。鍵のその15。その証言の通り、彼が指示への請求であることを知りながら、それを請求が来るとして放置したことは当事者が認めているように許されるものではない。こうした問題が起こったのは、指示が出席を求めたにもかかわらず、その目的や使用負担について曖昧にしたためであり、公私混同の指示の姿勢や出席した検証員幹部の曖昧な姿勢が招いた結果である。2、公職選挙法が、市長公務員法へのテストの可能性。以上指摘したことは、県政運営上や人事的な問題であるが、知事と県職員との懇親会費用をしなやかに負担したことは、先に指摘したように、公職選挙法、括弧第199条の2、公職の候補者等の寄付の禁止、及び第99条の5、後援会に関する寄付の禁止や、他の、あ、違うです。地方公務員法第33条または信用、33条は信用失墜行為の規定に抵触する可能性がある。また、行政の最高責任者である知事の責任と問われ、また知事が招集したにもかかわらず、会合の目的や懇親会費用負担を誤りしたまま、市内会を付け回しをした結果、こうした事態を招いたことは、行政の最高責任者としての知事田中康夫知事の責任が問われる。2、知事講演会費用を使ってのホテルでの人事等への指摘、各個人までホテルでの人事を行わなくならなかったのか。平成15年9月21日と9月22日及び24日に、長野市内のホテルを使って、人事に関する打ち合わせや、人事作業が行われた費用を、市内から負担したことは、これまでの総務委員会の審議を通じて明らかになっており、当委員会での尋問を通じても、そのことは確認された。しかし、県職員の人事を行うのに、県庁舎の外で行え、しかもその費用を、過去会場費を市内会が負担したことは、通常、過去常識的には、ありえない行為である。まずなぜ、県庁舎内のホテルで人事を行わなければならなかったのか。平成15年9月22日と24日に、ホテル長野アベニューで行われた人事について、当時いろいろ情報が漏れるので、中でやらないようにしたいというようなことが、これは田中知事からだったのか、小林区長だったのか、ちょっと覚えて、ないですけれども、そういう話があったのかなと思っています。で、その正美総理の証言、会議録その15。短期間のうちに案を詰めなければならないということだと。これは、わからないところに、こもるしかないのかな、というのは大きな理由の一点。情報漏れを防ぐと、こういうことが二つの大きな理由で、そのためには外で、わからないようにやらなくてはならないのかなと。小林幸喜氏の証言、会議録その15。副知事に漏れているのではないかということで、それに分からないような形で人事異動を行うということで、ホテルで行うようにという指示がありました。岡部正美証人の証言、会議録その15。ということが明らかとなった。またその費用をなぜ、知事後援会が負担したのかについては、この作業に私が携わるときに、要はこれについては誰も言わないで、私がやることについても誰も言わないようにと言われていました。それから多分その人事の中でも、要は、携わる人間というものを非常に限定していたと思います。そういう意味での中で、要は通常の手段では知られなかったのかなと思っています。でおります。で、松野医師の証言、会議6その15。その証言があり、人事を行っていることが県庁内に知らされることを警戒したような対応だったと言える。しかし人事の作業は明らかに公務であり、庁舎内で作業はできないことや、ホテルを使っての人事を市内会が負担したことは、人事費用を市内会が負担したことは通常考えられない行為である。平成15年9月21日のホテル国際21を使っての懇談についても、人事以外にもたくさん話があったと思います。宮崎正則氏の証言、会議録その15。そうしているが、庁内で行うべき理由もなく、人事に関し、県庁内に知られることを警戒したような対応と同じであると言わざるを得ない。 括弧に人事作業は公務であり、企業を支持・懇願負担するしての人事は、政治団体の人事の介入と解される行為である。ホテルを使っての人事作業は公務であったのかどうか、公務ということでございます。松林健二証人の証言、回路その15。公務ということで解釈しております。小林幸喜証人の証言、その15。回路その15。当、尋問を通じて関係者証人が証言し、そして当委員会も公務であると認定するものである。ではなぜ公務であるその費用を、市内会が支払ったのかは前にしてきたが、この行為が常識的に許されるのかどうかについては、これが支持後援会が支払ったことによって、災害から見たときに非常にやはり本来であれば、公務としての県が支払うべきであったことについて、そうなったことについては非常にやはり県としての信頼を失うべき行為だったな、と思っています。私自身当時、その事務手続きに携わってきたわけですから、私自身がその事務手続きをしっかりとしていればそういうことは防げたという部分も、これはあるわけですから、これは非常に私も反省しておりまして、私自身のその部分の責めを負うのであれば、それは仕方のないかなと思っています。宮島正則氏の証言、会議その15と証言が認めているように許される行為ではない。また、宮島正則氏が、支払いは、宛先は請求は市内会でお願いしますということで、フロントの方に話をされていました。岡井正則氏の証言、会議その15と、しているように、支払いに関し、複数の職員がその事実を知っているにもかかわらず、この問題が総務委員会で指摘されまで何ら対応が行わなかったということは問題である。さらに、県職員の人事作業を、県庁舎内で行い、しかもその費用を市議公委員会が負担していたことは、中立公平が求められる県人事、各国行政の人事に、政治団体が介入した後、県民に返される行為であったと言わざるを得ない。各国さん、なぜ県は費用を返還したのか。この使用負担については平成17年の総務委員会で取り上げられ、県はしなやかな心身を育む会が、際の規定のもとで適正に支出したものであると考えている。4月26日、経産連が総務委員会を提出した市公委員会の会食費負担及びホテルでの人事、作業、作成作業についての県としての見解としているが、していたが、委員会や 議長から、この事務は明確に公務であるから、経費を県費で支出するよう訂正することとの要請を受け、返還している。この返還方法は、一旦ホテルから品川会に費用を返還してもらった上で、同年4月27日、コーヒー代の5040円、参加者の自己負担を差し引いた15万9306円の使用料をホテル側から県に請求させ、同年5月2日に県からその代金を口座振替する手続きが取られた。なぜこうした事象が取られたかは、同年4月26日の総務委員会で、債権債務という考え方をきちっと整理したらどうなるんだという検討を行う中で、ホテル側から請求行為が行われる状況ができれば支払われるのではないか、議事録ページ36ページということであった。また費用を返還した理由については、ホテルで行った人事作業は公務であるため、ホテル代を公費で支払うことが可能であるが、県の財政状況等を考慮し後援会が負担したことについては、先に知事が会見で申し上げた通りである。後援会がホテル代を負担したことにより、後援会の意向が県の人事に反映させた事実はないか、公務を行うに立っては公平性や中立性を堅持すべきであり、県民の皆様の誤解を招く恐れのある行為は極力実施すべきである。したがって後援会が負担したホテル代を県費で払うこととした。平成17年5月16日の総務委員会へ、県人事活性化チームから提出されたホテルでの人事案作業作成に関わる経費負担についてとしている。このように、県が費用を返還した理由は、自らが公務性を認めたゆえの結果であり、県が費用を返還した行為そのものが、日常職員が公務を行うにあっては、公平性や中立性を堅持すべきであり、県民の皆さんの誤解を招く恐れがある行為は極力実施すべきであるとして、行政上許されない行為であったことを認めたことに他ならない。括弧4、公職選挙法への提出の可能性。公職選挙法第99条5、第1項は、199条の第1項は、公職の候補者等の後援団体は、損害選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてないと定め、ただし規定で、損害後援団体がその団体の設立目的により行う行事、または、事業に関し、寄付をする場合は、この限りでないと規定している。この点について、神奈川総知事は平成17年6月15日付の、長野県、としての見解の中で、知事後援会が会費、会食費、及びホテル代を負担したことは、知事の政治活動を支援している後援会が、その設立目的にかなうとして支持したものと認識しているとして。しかし、公職の候補者等の後援団体が、社である、 地方公共団体、過去県の公務、人事産業としてのホテル使用料を負担、過去寄付をする行為が、市役所の設立目的により行う行事、または事業と解釈することは常識にはあり得ない。したがって、本来公務であるホテルでの人事産業費用を市役所が負担したことは、県への寄付行為に該当し、公職選挙法に抵触する可能性がある。過去5、ホテルでの予算査定準備のための見積書の精査について。平成17年1月25日、27日、29日に、長野市のホテルサンドルド東口の会議室で行われた会合については、その目的について、勤務時間の終了した後、こうした見積書の作成といいますか、勉強会といいますか、こういうものをいたした記憶はございます。かっこ松林健二氏の証言、会議録その15。17年度の各部局から、財政当局で出されました予算の見積書、これをすべて1ページからめくりまして、資源の精査をしたというふうに記憶しております。小林幸喜氏の証言、その会議録その15。等の証言があった。また、この指示、予算査定前の見積書の精査作業が公務であったかどうかについて、小林幸喜証人が、まさに公務というふうに理解しております。会議録その15。と証言しているように、党委員会としても、この作業の内訳は、公務と認定するものである。ではなぜホテルを使って公務が行われたのかについては、市議がここでお泊まりになっていたということで、ここでやらせていただいたというふうに思っております。松林健二証人の証言、その会議録その15。推測では市議家庭を前にして、やはり集中してみるために、そうした独立の部屋を借りてやったのではというふうに推測をしております。小林国士の証言、会議録その15としている。しかし、その費用が、市議の方で支払いをしているというふうに聞いております。松林、県知事の証言、会議録その15としているが、とされているが、公務である以上誤解を受けないためにも、本来は県庁で支払われる必要があるものだったことを指摘しておきたい。3、誰の指示により後援会費用が使われていたか、各国一、市役所の後援会幹部や会計責任者、元事務局長の証言。当委員会は、市議と各市議会議員や、県職員との懇親会費用やホテルを使っての県職員人事を行った費用を、市議後援会である市役所が負担した問題について、事実に実際にどのような認識のもとに会計処理が行われたのか、相互解明するため、平成14年6月28日から市役所会の代表者である、ほかり、橋尾、問題が集中している平成15年度に事務局長をしていた小林圭一、平成15年10月29日から職務代理者をしていた塚田邦之氏、平成17年1月1日から会計責任者をしている山根敏郎氏を、証人として出席を求め尋問を行った。その結果、平成15年度に実質的に田中康夫知事から支払いが求められ、判断していたのは当時の小林誠一事務局長であること。平成17年1月1日から山根敏郎氏が会計責任者として管理していることが分かった。さらに平成15年度の収支について、小林誠一証人は、当然松本の事務手続きをする上では、ポカリさんにもチェックと言いますか、でも通されているはずですので、私がただ一時的にそのフィルターと言います、聞いてはちょっと言い方が適当ではない、適当かどうかはわからないんですけれども、収支報告を出す時点で問題が、ないであろうという程度の判断はしておりました。谷口その17。と、したが、ポカリ証人は全くございません。会議録その15とした。塚田邦之についてはどういう役割についているかに、いるかについて全く私は自覚がない。会議録その17ということであった。市議の支払いの処理はどのように行われていたか。平成15年当時の問題となっている支出の内訳、目的について、認識していたかについて小林誠一総理は、実質的な平成15年当時のその支払い実務、通称からの対応を拠出する作業そのものは、松本の事務所に当時事務員がおりまして、実質的にはそちらの方でやっていたというのが事実です。実務です。それで片方そういう実務があって、もう一つのその今委員の方からお話が出たのは、大半は田中康夫さんが使われていたというのが、いうかの費用なんですけれども、私が長野にいる関係で、その取りまとめはやっておりました。私としてはその取りまとめの段階で、記載事項に必要な項目は、例えば支払い先とか、日付とか、当然金額も含めて明確に認識してきたんですけれども、具体的に誰と会ったというような内容については全く聞いておりません。会議録その17。会の趣旨として、田中康夫さんの政治的、社会的活動を支えるというようなことが前提なので、そのための趣旨ということで、彼が 必要とする政治的社会的活動の費用の一環として、シャットというふうに理解しております。その政治家としての部分と、それとどうしても、総理で行政のトップとしての部分があるものですから、あまりその内容については深入りしないというか、必要以上な差し入れは逆にしないようにしていたということです。同8ページ。また、請求書について、再犯は直接私が本人から受け取っておりました。同8ページとしている。さらに支払いは、田中康夫さんの個人的なカードで支払って、領収その支払い行為は、それとして、実際には会の方には領収書をもらって、その領収書相当額を田中康夫さんに差し上げていたはずです。そして、これらの証言から明確なことは、白鷹会の趣旨として田中康夫さんの政治的社会的活動を支えるというようなことが前提なので、そのための趣旨ということで、彼が必要とする政治的社会的活動の費用の一環として支払ったということに、いうふうに理解していますとしても、支出の目的を明確にせず支払いが行われ、審議会員や県職員、民間人など、不特定多数の人の、懇親会費用を政治団体が負担したことは事実であり、この行為が招いた責任は大きく、しかも公職選挙法に抵触する恐れがある。また、知事が支払った支出について、無条件でその費用を支払う会が、チェック機能もなく支出したことは、知事後援会会計は、多くは、年間、3000円会費の個人の会費イコール、平成15年度、会員は2600人で、会収入は784万7230円、ですけれども、知事後援会会計はイコール知事の財布的存在だったと返される行為だった。4、解明されない問題点と品川会の会計処理について、各記録の不正を、当委員会の尋問の中で、知事と各審議会員や県職員との懇親会、知事と県職員との懇親会経費を支払っていた品川会に返還した記録について、品川会に記録の提出を求めたが、品川会からの平成17年8月19日付の回答は、具体的に何月何日頃のどのような審議会員の会合なのかを特定していただきたくお願いいたします。としながら、当会には実際には経費を要した年月日、会議等の支払いを要した目的、参加者等が記載されたものは存在しません。記録提出書に、とした。その後、各種審議会員や、県職員が市役会が費用を負担していることを知り、返還した証言や提出された記録により、平成17年度に入って、市役会が信州を育む会に返還したものの氏名、金額、返済日時、対象となる会合がわかる記録、平成17年11月28日記録提出請求書と記録の提出を求めたが、12月2日付の回答書では、当会には調査する術が、ないので、機会に、提出されている資料を参考資料としてご提示願います。平成17年12月2日回答書。そして、品川会、自らが政治団体と実施した金額の内訳や、返還された金額の内訳を把握していない実態が明らかとなった。そして、平成17年11月18日の当委員会出席した山田敏郎証人の証言でも、実は私どもたくさんの方たちから返還があるんですけれども、具体的に、どれかも全然わからないんです。過去集約。向こうは、パッとお金を送ってきただけだから、わかりません。内容も何もないですから。実はそうでしょう。なんだこれは、そういうことです。私の理解は何か知らないけれども、向こうさんで勝手に計算して金額も同じです。会議録その17、投資、このことを認めている。しかし、この山根証人の証言は当委員会の求めに対し、平成17年12月22日付で提出された、松葉健二氏の記録には、返還した懇親会の年月日や目的、会場等が具体的に記載されていることから適切であるとは思えない。また、山根敏郎証人が提出したメモから、新たに安倍修一元副知事が、品役会に8枚の返還をしていることが明らかとなり、当委員会が同11月21日付で安倍修一氏に要請し、23日の回答では、返還いたしました8万円という金額につきましては、同会の判断に従ったものであり、その内訳についての記録は持ち合わせてございません。副知事の職務を辞する間際に、同会が経費負担をしたことを示唆する発言を知事本人がされたことから、それを受け、副知事退任直後の平成16年4月12日付で、同会、会長、他に橋を、とし、あて、経費の返還を行ったところです。 返還の理由は同会が法令等に違反する支出を行った恐れがあり、そうした支出に自らの飲食費を賄うことは適当でないと考えたためであります。同会がどこの会合についてどれだけの費用を負担したかについては不明であることから、やや多めの金額を送付し、判断、については同会に委ねたところ、後日、8万円を引き去った残額が返還されてまいりました、とされている。しかし、この記録提出を受け、当委員会が市役会に対し、平成17年11月28日付で、安倍修一氏から返還された8万円に関わる対象となる会合、日時、金額等の内訳について、記録の請求を行ったところ、同12月2日付の回答では、安倍修一氏から返金の申し出がありましたが、当会としては、いつ、どこで、誰との会議なのかを把握していないので、安倍氏に対し、安倍さんのために、当会からいくらお返し、したいとお考えですかと、聞いたところ、安倍氏は8万円くらいだと思う、との回答をいただきましたので、当会は8万円をいただき、それ以上のお金を安倍氏に返還いたしました、とされた。これについては、市役会の、会計の収支のあり方が原因を特定せず、お金のやり取りをして、を行っていることに他ならず、不信を抱かざるを得ない実態であると言わざるを得ない。過去に、市役会の会計処理に関する指摘。この問題が発覚し、各市議会員や県職員が会費分等もある金額を返還しているにもかかわらず、上記に指摘したように、実は私ども、たくさんの方から返還があるんですけれども、具体的に、どれかも全然わからないですよ。なんでこれが来たのかもわからないんですよ。実はたくさん返ってきてるんですよ。山根敏夫総理証言、会議17。その証言に代表されるように、問題点が現実的に解明されないことは、適正な処理を行っていない可能性があり、そのことは、精神規制法第2条2項、政治団体はその責任を自覚し、その政治資金の収支に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて、公明盛大に行わなければならないとの規定や、同法第9条の会計帳簿の備え付け及び記載の規定等に抵触する可能性があるとともに、何よりも県民に対し説明責任が果たされなければならない。また平成15年8月13日の長野市のダル投資で行った本人確認情報法審議会委員と行った懇親会費用について、品川会から63,472円が支出されたとされているが、松林健一氏が自分の費用を返還したとした件と、平成16年3月7日に、長野県調査委員会と行った懇親会費用について、品川会から88,300円が支出されているとされ、関係者が費用を返還してもかかわらず、品川会の平成15年度及び平成16年度収支報告書に、5万円以上の支出として記載されていないことは、記載漏れとの指摘に答えられなかったことは、記載されていないことは、ちょっと文面がおかしいですけど、ご了承いただきたいと思います。推奨国書の信憑性を疑わざるを得ないという。そしてこのことも、政治資金規正法に抵触する可能性がある。さらに平成17年11月25日付で、品川会から当委員会に提出された、お取り合わせの建て替え金戻しの状況につき報告しますで、建て替え金と表現しているが、であるならば本来の建て替え金は、建て替えた対象の金額や支出の目的が明確になっているはずであり、極めて処理が不透明であると言わざるを得ない。括弧3、解明されない会計処理上の疑問。上記に大きな問題点や法に抵触する恐れがあると思われる事例を、事項をしてきたが、このことも含め、当委員会として解明されない疑問点は以下の通りである。1、平成15年8月13日長野市のダル投資で行われた本人確認情報審査会議と行った懇親会、費用について、これは先ほど、指摘してありますので、割愛をさせていただきます。2、平成16年3月17日東京、四谷の今屋で行われた長野県調査委員会との懇親会の費用について、これについても先ほど指摘しておりますので、80,130円について、ということで、割愛をさせていただきます。3、平成17年12月11日付で当委員会に市役会が提出された平成17年、12月6日付で記録提出請求に対する回答書で、宮津正則氏が25,000円を平成17年6月3日に返還されたとしているが、宮津正則氏が平成17年10月25日付で当委員会に提出した郵便宅地の請求では、26,000円となっており、金額に違いがあること。また、この宮津正則氏が返還した金額の内訳について、 懇親会等の対象は明確でないこと。4、安倍修一氏からの8万円が、借り戻し金として、平成16年7月20日に処理されているが、この安倍修一氏が返還した懇親会等の対象や金額の自覚は明確でないこと。丸5、自らが返還した費用について、大野聡氏証人は、市内会がその処理を当初、中心とし、その後、その他の収入としたことについて、飲食費という、その品川会が負担した費用というものは、いうものを、少なくとも私の負担分だけは減らしていただく必要があるわけです。つまり私の分は品川会が負担していないという状態で改めていただくことが必要なわけです。費用のマイナスとするべきところを、収入の科目変更でしてしまうとしていることは、率直に言って私の意思と非常に相反している状態になっています。会議録その16と指摘した。このことについて、現会計責任者である山田敏郎氏は、平成17年11月18日の当委員会で、大門さんの言うことを私も慌てて、どういうふうなことを言ってるか、と思って調べたら、その通りだと思います。そういう点について、必要があれば私どもとすると、修正もするし、それから、そういうことについてのやっぱり、処理をきちっと私はやり直したと思って、います。証言したが、可及的速やかな処理が行われたのかどうか。括弧4、地位の高級ホテル使用料を市内会が支払っていたことへの疑問。当委員会として真相究明すべき、知事後援会が負担しての懇親会と県政との関わりについて調査する中で、記録として提出された知事後援会の推奨告訴に、東京都内の高級ホテルへの支出が、平成15年度だけで25件、400万円を超える記載があった。この支出内容について、当委員会が真相究明する各審議会委員と知事との東京都内での懇親会の経緯の中で、知事から請求され、支払った、支払ったりする内容を把握していたか、等を尋問したが、具体的な内容についての話はなかったということです。小林誠一の証言。そう、具体的な内容は明らかとならなかった。このことは知事後援会の経緯のあり方の課題であるが、当委員会の尋問に山根敏郎証人は、今後はもう一切そういうことは認めない。やるなら、できるだけ長野で使うと。長野なら長野に落ちるし、そういう形に私はしまして、東京の帝国ホテルだとか、そんな一流のところなんかを使っては困る。そういうふうに私しましたから、今後はそういうようなシステムは一切ないと思います。会議録その17と証言した。しかし平成15年度の25件、400万円を超えるシステムの内容については、公務なのか、使用なのか、政治活動であったのか、また、対象者の中に、県職員や公職選挙法で休校や禁止されている、選挙区内にある者が出席していたのか、等々は、今後の市内会としての説明責任が問われるものである。各国、市内会の説明責任が問われる。各種審議会委員や、県職員から市内会が負担していた、講演会、懇親会費用が返還されているが、内容等がわからないことについて、調査してはっきりするべきではないですか、との委員の疑問に、山田敏夫証人はよくわかりましたから、一生懸命調査しましょう。はい。そうしないと少なくとも、今年の処理だってできなくなりますからね。私では確実にそれを責任を持って、きちっとやっぱり処理して、委員長さんの方に最終的には報告いたします。会議録その17と証言した。また、委員の返却していない、今までやっていないものについて、どういうふうに今後処理していくもんですか、いくつもりですか、との尋問にも、データも調べてそういうことについては、該当者に対して同じように返却を求めます。と、求めます。求めるつもりです。同会議録、ページ27と証言した。さらに、委員の会計の修正に関して、委員長に報告する旨のご発言があったかに、記事を読んでおりますけれども、それについて、どんな内容でしょうか。この尋問にも、諸課題について理由だけします。たくさんのテーマについては全て今の変える内容とか、たくさんのことについてできるだけ委員会に対する委員長にします。と証言した。しかしその12月11日付の山根敏郎氏名で、当委員会に提出した記録提出請求書に対する回答では、当会にはこれ以上調査する術がありませんので、もし機会にこれに関して提出される参考資料があればご提示願いますとしたことは、委員会での証言と食い違うばかりか、自らが指摘した内容に責任逃れであり、そうしないと少なくとも今後の、処理だってできなくなりますからね、と自らが証言したように、適正な会計処理上の信じがたい行為であることから、当委員会が解散するまでに約束した 他の課題も含め、当委員会へ納得できる、報告がなされなければならない。括弧4、今後解明されなければならない問題点。今回問題となった知事と各審議会委員や県職員との懇親会費用を知事後援会である品川会が負担したことについて、総委員会として真相究明を行ったが、平成14年度と平成15年度の収支報告に記載された下記の同様のケースと思わぬ支出については解明できなかった。この点について、当時事務局長として実務を行った小林誠一事務局長は、その内容については全く確認しておりません。ですから誰と云々ということは、今、すべてのものについては分かりません。会議録その17と証言した。また、各懇親会に出席した証人は、他にも同様なケースで出席した会合があるかとの趣旨の尋問に、100% もうこれ以上、これ以外にはありえないということは断言はちょっとできませんけれども、おそらく私の記録している中では、これが全てがなかろうかということでございます。松林健二証人の証言、会議録その15。全て自信を持って、ないですということを実は申し上げられないのが実情でございまして、間違いなくそうですかと言われると、若干自信がない部分があることは事実です。宮津正則の証言、会議録その15。と証言するように全く否定していないことからも、他にも同様なケースがあることが考えられる。さらに、先に指摘した当時副知事だった安倍晋一が、市内会8枚を返還したことが明らかになったが、これまで総務委員会や党委員会で解明できた対象の懇親会に、安倍副知事の、前副知事の名前はなく、しかも党委員会に提出された安倍氏からの記録の提出についてでは、副知事の職務を辞する際に、非同会が経費負担を行ったことを示唆する発言を知事本人がされたとし、返還の理由は、同会が法令等に違反する支出を行った恐れがあり、そうした支出により自らの飲食費を賄うことは適当でないと考えたためとしていることからも、市内会の収支報告書に記載された下記の事項について、田中康夫知事と市内会の説明責任が求められる。解明されなかった事項は以下の通りであるということで、市内会の収支報告書に記載され、解明されない記載の内訳以下、これ記録と、自記録から特定できますので、詳細は申し上げませんが、14件、認定をお願いをしたいと思います。そういうのに、どうしますか？はい。次、5番、自称の認定について、松林健二証人の自称認定について、昨夜はご出動になりましたとする松林健二証人が、田中知事に送ったメールでも明らかなように、知事からご指導になったとの認識のもとに、その費用を市内会が負担したことを知ってから返還したことは事実である。このことは、市内会で支払っていただいたということは、いつお分かりになったでしょうか、との委員の尋問に、松林健証人が、16年度の総務委員会において、岡部証人の方から、いわゆるメモが総務委員会の方に提出になった後、会議録その15、とし、その後、自らが出席していた各社の懇親会経費を、知事後援会が負担したことが明らかとなった段階で、平成16年7月9日から、平成17年9月26日にわたり4回に分けて、9回分の経費を返還したことを見れば明らかだ。しかし、一方では、いつも飲食をしたときに、いつ、誰がいくらどのように払ったかということを、全然無頓着で、お酒を飲んだり、食ったりして、そのままほったらかしにしているという状況なんですが、その総委員会での尋問に、松林健二証人は、訂正いたします。松林健二証人は、当然自己負担をしていくという前提で考えたわけでございますけれども、結果的にその支払いが伸びてしまったということでございます。会議録その15と証言して。こうなことから、松林健二証人が各種の品役会が、費用負担していた懇親会に出席した費用を当然自己負担をしていくという前提で考えていたと証言したことは結果的にその支払いが伸びてしまったとしているが昨夜はご出動になりましたとのメールの存在や市内会の懇親会費用が出されたことを知ってから費用を返還したことは返還した事実から自称と認定するものである以上で長々とお話しいたします。
それではこれより順次論点を整理していきたいと思います。県の事務等に対する知事後援会の関与及び費用負担に関する事項について県民共同無所属ネットの竹内議員から意見回診のありました件について採決してまいりたいと思います。 提案者の希望もございまして、項目ごとに測ってまいりますが、それでは、採決の前に、はい、
採決。まあ、時間を迅速に行うためにですね、細かな括弧1とか、丸1とかではなくて、大まかに、例えば、1、支持後援会費を使っての審議会員、転職員との懇親会についてと、ということで、詳細にやっていただきたいという意見が、委員の方から出たときに、それを方法を出してやっていただくことをお願いできればありがたいと思います。
はい。じゃあ、全国的にはそういう大項目でね、じゃあ、今のような、採決の仕方でございますか、その前に、次に質問、討論ございましたら、お願いいたします。1の項目から入ります。いいですね。それでは、1の、知事後援会費用を使っての審議会委員や、県職員との懇親会について、これは一括で採決したいと思いますか、ご意見ございますか。はい。それでは、1ページから、3ページの集団号までですね。はい。2の前までです。7件の件ですね。それでは一括して採決を行います。ただいまの委員点について、賛成の委員の挙手を求めます。挙手、全員であります。それでは次に進みます。2の項、知事後援会費用を使っての県職員等の懇親会について、4件に及ぶものでございますが、3ページから5ページの上段に至るまでのものも復活して採決いたします。この2について賛成の委員の挙手を求めます。全員です。次に3について、知事後援会費用を使ってのホテルでの人事等について7件になりますが、5ページから7ページの上段まで、次ですね、7ページの上段まで、一括、採決をいたします。これについて賛成の委員の挙手を持っています。全員。はい、次に進みます。問題点の認定として、その中の、これも、いいですね。もし、採決で、細かにという意見がございましたら、同意を出していただきたいと思います。知事後援会費用を使っての審議会委員や、県職員との懇親会への指摘問題。一括して、7ページから12ページですね。12ページの講談まで。いいですか？じゃあ一括採決いたします。はい、どうぞ、林君。
その中でですね、公職選挙法に抵触する可能性があるという指摘がされておりますけれども、はい、何か所もあります。
はい、
12ページがですね、9ページがありますね。その表現についてですけれども、穂刈会長の尋問、あるいは小林誠一及び、山根会計責任者、いずれも組織的に知られ会として、検討したという事実は、その中でありませんでした。つまり、小林誠一が個人的に判断をして、父の請求のままに出したと。さらに、その結果としてですね、山根証人は、あくまでも建て替え金であって、返還した金額がそのように会計処理しますということで、品川会として組織的に検討して負担をしたという事実経過は私はないというふうに思うわけです。確かに結果として田中知事自身が後援会にそのまま付け回しをしたことは事実でありますけれども、会としてそのことは払ったんだし、戦い金として処理をするということですから、そういう意味から言うと、会計処理上から言うとですね、このことは、放送選挙法に抵触するということは一概には言えないんだよというふうには思いますので、その分では、
はい、あり
がとうございます。大今、林委員からですね、品川会がですね、組織的に、精査をした上で知らったわけじゃないと。逆に言えば、田中知事が付け回しをしたということを、ある意味では、林委員はお認めになった。
田中知事が付け回しをしたということを認めるならとすればですね、このこと自身がもう公職選挙法に完全に違反をすることでございますので、このことはもう事実上そのことを認めるならばなるほど、このことについては公職選挙法の可能性が強いということは事前の理でありますので、その点はぜひご理解をいただきたいと思います。
はい、林さん、
そのことは行為としてあったわけですが、最終的な会計処理はですね、建て替え金にあって、その頃そういう処理をしますというふうになったわけです。例えば、一例を挙げればですね、そういう意味で、なんか、それが事実関係としてどこまでされたかということを確認されておりますけれども、少なくとも会計責任者はそういう形での処理をするということが言明されて、証明されているわけですから、そのことをもってして、この市中街が全部倒したと。いうふうにはならないのではないかと、私は思われます。
はい、はい、石田さん、
今議論されている問題なんですけど、まあ、大きく分けて3つあると思います。今日認定しなければならない考え方として、今の1の知事の後援会の費用負担による審議会委員や県職員との懇親会の問題について、それからこの後2番の、人事作業及び予算査定前の見積もり書の指定者などを含む、ホテル代ですよね。そのホテル代使用料の婚姻合算について、それから、まあ、3番目として、知事婚姻会の、公費、知事婚姻会の会計の処理の問題について。今、林委員が意見言われました、その会計処理の問題について、私は、そういう点では、後ほど、最後の問題のところで意見を述べたいと思いますが、いずれにしても今、認定を求められている1の問題につきましては、一系列的な経過について提案されておりまして、これら一連の、経過につきましては、先ほど提案の、例えばの公職選挙法の問題につきましても、10ページの6で指摘がされておりますとおり、平成17年6月15日付、長野県の見解というのが、まあ、残念ながら出されておりまして、これに見られるように、私自身に公職選挙法の、やっぱり基準が曖昧、誤った拡大解釈っていうのは、あると思います。公務と私的な打ち合わせ、意見交換のけじめや基準が非常に当時曖昧だったということから、こういうことが起こったということも確認できるというふうに思います。それで、公職選挙法の常識的な解釈としては、竹内氏のただいまの指摘、提案の通り、知事後援会の費用負担による後援会、委員や審議会、県職員との、後援会の費用負担による審議会員や県職員との懇親会につきましては、委員会の一環としての食事代など、公務と位置づけられるべきものか、その延長線上かっていうような、一緒にこう、基準の曖昧の中で曖昧なものがあり、しかしそれは本来は公費で。また、私的な意見交換の打ち合わせについては、本来は自己負担で、とするべきと思われますが、いずれの場合も、その基準が曖昧であったことから、まあ、知事である田中康夫氏への政治活動への支援などという、公職選挙法の拡大解釈、つまり誤った、まあ、基準解釈によりまして、知事婚姻会の結果として、一旦負担するという性格のものになったというふうに、私は全体戦をして引き上げていますと考えます。この評価の問題は主には先ほど申しました知事後援会の会計処理の問題についてのところで意見を述べたいと思いますので、この石井の今提案されております認定につきましては一系列的な自立経過ですので、賛同せざるを得ないとか賛同したいと思います。
はい、他に討論を終局いたします。改めて申し上げますが、これからお諮りしますのは、7ページの知事後援会費用、会費用を使っての、審議会委員や県職員への、懇親会への指摘、7ページから12ページの、講談にわたる間を採決いたします。いいですか？それでは、ただいまの、提案について賛成の委員の趣旨を待ってます。総理、はい、はい、決定いたしました。次、12ページ2番知事後援会費用を使ってのホテルでの人事等への指摘の認定であります。これは、12ページから15ページの中段までを一括して採決いたします。よろしいですか？それでは、 知事後援会費を使ってのホテルでの人事等への指摘について賛成の委員の諸君を少々お願いします。全員ですね、はい、次に15ページに入ります。誰の指示により後援会費用は使われていたか、この問題を一括して16ページの中断ですね、一括して認定の採決をお願いします。はい、どうぞ。石坂に
事実の経過につきましては、今まで、前段まで認定いたしました通り、時系列的には、確認できるわけですが、ここにつきましては、先ほど林氏も述べましたように、後援会としては、ほかり会長、それから当時、会計処理の事務を、行っていた小林誠一事務局長、および、後援会側としては、内容を知らずに支出したものであり、それが適切であったか、あったかどうかという点で言いますと、まあ、ここで竹内も指摘をしておりますとおり、チェック機能もなく支出していたことは問題だと、その通りで不適切と思いますが、しかし内容を知らずに支出していたものである限り、まあ、知っているのは指示のみということで、公選法が禁止している寄付行為を、後援会自身が行ったということの断定はできないわけですので、この件については担保できません。
他に、討論を終結いたします。それでは採決に移ります。誰の指示により、後援会費用は使われていたかの事実認定であります。賛成の委員の挙手を求めます。12対3。はい。次に進みます。16ページ、解明されていない問題点と、品足会の会計処理について、一括して認定を、採決を行いたいと思います。それでは、解明されていない問題点と、品足会の会計処理について、提案を、いかがに。
先ほど前段で申し上げましたけれど、この一連の問題は、後援会の費用負担の問題について、審議会の委員及び県職員との懇親会の費用を公務であるものと、私的な打ち合わせであるものの明確な区分けの基準が、知事自身になかったというところから起こっている問題でありまして、でそういう点で言いますと、すべてを知っているのは知事のみです。で、その同席しているメンバーはそれぞれ入れ替わっておりまして、なおかつ、後援会の役員、会計処理の担当者に至っては、全く中身を知らずに、指示の請求によって、指示をしていたという事実は、竹内委員のずっと詳しく今ご説明いただきました、事業的な経過によっても逆に確認できると思います。でそういうことになりますと、指示が、このような形で、基準が曖昧なまま行った、審議会の委員、あるいは県の職員との懇親会の費用や、ホテル等の費用について、公務であるかなしかの明確な基準や判断のないまま、その支出をした、知事自身が支出をした全てを後援会に請求していたかどうかっていうのは、これも知事のみしかわかりません。その点では残念ながらこれは、品格会、知事後援会の後援会内部の、打ち合わせ不十分といいますか、そういう問題で、後援会の会計処理の問題が非常にルーズであったということが指摘をできると思いますが、それ以上の問題は、いつどこで何の目的でというようなことは、例えば私たちにいたしましても、そうしたの後援会が、その後援会の財政をどういうことに支出をしたのか、それが飲食を伴う、懇親会であるのかどうかということを含めて、その日時、目的、参加人数などについての詳細を、政府新規定法の公職選挙法に基づく報告書で、詳細について報告が義務付けられているわけではありません。で、その点で言いますと、後援会の内部問題に私ってならない部分もあるというふうに思いまして、私たちの結論から言いますと、山根商人の証言の先ほど竹内もお聞きになりましたし、また大門委員の証言についても触れられましたけど、大門委員は長野県調査委員会の委員として、本来その後援会の役にも関わる調査を行わなければならない立場として、第三者機関の委員としての立場を明確にしておくためには、県民から疑問を待たれることのないように、本来懇親会の費用、飲食費も後援会から負担してもらったこと 村持森は本人には最後意味はなく、その点で負担してもらった事実そのものがなかったことにしてほしいというふうに表現をしておりまして、私はこれは最もなご意見と思います。で、従いまして、第二委員を含め心ある圧倒的多数の審議会員及び県の職員は、今日までにその費用をそのような立場から、まあ、県の職員につきましては公職選挙法、それから地方公務員法、職員の含み比率などに抵触する恐れもあるということも含めて返還をしておりまして、その意味で現時点で後援会は中身を知って支出したのでない以上、隣省にもおっしゃっておりますように、結果としての結論的なこのお金の支出の性格は立て替え金になっているというふうに思います。後援会の会計処理としては、これは後援会のご自身でお決めになることですが、私たちの見解としては立て替え金として立て替え金の支出、立て替え金返還ということで、指示から請求があり払ったものについてのみ後援会は申請報告を行うのが適当であるというふうに思います。以上のことが私たちの見解なんですけれども、よってこの件につきましては認定には賛同できかねます。
討論を終局いたします。それでは採決に移ります。念のため申し上げますが、16ページから21ページの講談まででございます。解明されていない問題点と市学会の会計処理についての事実認定でございますが、賛成の委員の趣旨を求めます。12対3。はい、決定をいたしました。それでは委員に進みます。21ページ議長の認定について、松林健二証人の議長認定についてでありますが、ご意見ご質問、はい、こちらがいい。
先ほど委員ご提案の通り、これはいつでしたかね、一旦その飲食の提供を受けた翌日にご出張になりましたというメールを送っているという点では、非常に今ずっと問題にされていることに対しまして、松林氏自身の認識行動が非常にルーズで曖昧であったということと、しかしその後これは本人が後から請求が来るだろうということで自分が払わなければならないものだということに気がつき返還をしているということから言いまして、一貫したこの行動につきまして、本人自身の、松林証人自身の記憶と行動が非常にルーズであるという問題点は指摘せざるを得ませんが、偽証と断定するまでには至らないということで賛同ができません。
他に、はい、はい、そう、
偽証ということになりますね。当然、具体的なそういう目的と意図を持って、この偽った証言することになるわけですから、今、石田委員が指摘されたように、非常に松林自身の曖昧さというもの、そういう目的が非常に強く思うわけでありますけれども、しかしながら、後援会が参加ということが分かった段階で返還をするということもあるわけですから、あえてこのことを私は偽証という認定するには反対するものであります。
他に、討論を終局いたします。それでは、採決に移ります。21ページの、偽証の認定について賛成の委員の趣旨を求めます。12対3ですね。はい、以上で、提案のありました、竹内委員からの提案のありましたものについては決定をいたしました。次に進みます。はい、柳田委員。
先ほど、私の方でですね、先般、下水道事業に関する働きかけに関して一の問題でございますけれども、事実認定を申し入れさせていただきまして、事実として委員会として認定が出てきたという形がございます。そのことを前提といたしますと、偽証の疑いというものがですね、発生をしていると、田中知事の偽証というものが、キーとしてですね、発生してきている中に ありますので、一旦、一に関しては、一旦の終局というかですね、終わりのですね、ものが あるわけなんですけれども、新たな状況の変化というものがございますので、ここで、再度、知事の偽証というもの、一に関しての知事の偽証の問題をご提案させていただきまして、ご議論、また、その、議会として、委員会としての認定を賜りたいという願いでをさせていただきたいと思いますので、お取り扱い願いいたします。
ただいまの提案、よろしゅうございますか。それでは柳田君。はい、どうぞ。それでは、次 民各員の手元には配布されておりますので、朗読をお願いいたします。柳田委員。
よろしくお願いをしたいと思います。県下水道事業に対する知事、後援会幹部の働きかけに関する事項についての総括と引き続きさせていただきまして、申し上げさせていただきます。1月26日の第27回当委員会において事実認定への申し入れ後の事実、11月25日の小林誠一氏が作成をした下水道公社改革案が基になり、12月25日の指示方針、下水道公社改革の方向が作成されているという事実の認定を願い出る。根拠、小林誠一氏の証言によると、平成14年11月25日に小林誠一氏によって、下水道公社改革案という文書が作成されている。また、12月25日の指示方針、下水道公社改革の方向が、下水道公社改革案のと告示している点が全員一致により、認定と採択をされました。この採択された事項について、田中康夫証人の事象に関する疑義を検証した結果、以下の通り報告をいたします。概要、平成14年11月25日付の下水道公社改革案の文書は、小林誠一氏が作成をした。その後、平成14年12月25日に、田中氏は、下水道公社改革の方向という指示方針を、田中国氏、下水道公社専務理事、小市正秀土木部長及び、息子氏徹土木管理課長、三人とも当時の役職名でございます。以下のその通りになっています。に、検討を指示した。その二つの文書は、小市正秀土木部長らが、部内で検討し、その後の下水道公社改革に向けての原案となり、入札制度等が変更となっていく。その二つの文書は告示しており、小林誠一氏の証言により、小林誠一氏自身が作成されたと当委員会において証言をされています。違法性及びそれに類する疑義、偽証等に関する疑義、小林誠一氏は第15回当委員会の証人尋問の際、平成14年11月25日付の下水道公社改革案の文書及び平成14年12月25日付の下水道公社改革の方向の文書について、2つの文書を小林誠一証人が作成したと証言している。その文書に基づき、田中康夫証人は、指示をした。田中康夫証人は、下水道事業の改革ということは、これは土木部も含めた全庁的な共通認識でございましたから、および下水道公社を改革するということに関しては、全庁的に行ったということは、先ほど来申し上げているところであります、と証言しているが、小市証人および矢沢証人は、この文書によって指示された改革の方向は、12月25日からスタートしたと証言をしている。したがって、田中康夫証人が全庁的な共通認識であった、と証言していることに、偽証の疑義がある。偽証等に関する疑義について、検証結果による判断。各証人の証人によれば、小市正秀証人は、私どもは12月25日の指示を受け、それをスタートとして、田中知事からの方針のもとに検討してきている経過がある。および、平成14年12月25日以前に、下水道公社改革に関する具体的な話は、知事からはなかった。と証言している。また、矢沢久夫証人は、12月25日以来、私とすれば、無理難題な指示で、苦労しただけで成果がなかったと思うが、と証言している。さらに、早川守証人は、下水道公社改革の方向という大きな命題が示された中で、この方向は青天の霹靂であると、上司等から聞いており、なぜこの時期に急な改革と思ったに、と証言している。以上の証言からして、12月25日の田中康夫証人が示した、下水道公社改革の方向の文書によって、土木部を中心に議論が始まったものと判断できる。よって、田中康夫証人が、
全庁的な共通認識であると証言していることは偽証であると判断できるものでございます。つまりこの全庁的な取り組みというものが、それ以前よりあったわけではなくてですね、田中康夫総人が12月25日の時点で、ある意味で言うと、無理難題の指示を出すことによって、全庁的な取り組みというものを、差し向けると。いった構造になっていることの、事実と証言の食い違いによる偽装であることを、報告いたしまして、偽装認定を願い出るものであります。
ただいまの提案につきまして、この提案を議題とすることに対して、どういうふうに願いますか？それは意味なしと認めます。ここで、従って、この問題につきましては、ただいま柳田委員から提案されました、ことにつきましては、違法性及び類似する事実等ございますが、これらの精査検討のために、これより30分間、休憩をして、後に採決に、討論採決に移りたいと思います。したがって、再開は11時15分に再開をいたしますので、それまで暫時休憩といたします。